江戸の都は大変だ。ペリーの来航来るふれだ。夢を見ましょう、ユートピア。アトムと愉快な結婚だ。
どうもこんばんは。久々でございますね。ほんと久々。いやーちょっとね、最近サボってましたね。申し訳ない。やってまいりました。まなぶ圭介の妖怪レディオ革命
ゾウがやってきたぞ、僕らの町にやってきたぞ、
ハウー、ね、まあまあいいんですけども、はい、いやー久々でしたでございますね。皆さんいかがお過ごしでしたかね。前回のね、ラジオ放送が8月ですか、9月ですか、9月にやって、まあその頃もうちょっとまだね暖かかったんですけどね、1ヶ月経って10月今もう25ですか、もうすごい寒くなりましたね、本当にね、すっかりね。いやもうね、うちみどき、夏のね、妖怪も出る季節が終わってですね、ちょっとこう、なんて言うんだろうな、肌寒い、秋寒い、こう妖怪の心もちょっと震えるようなね、ゴーストになっていく、ゴーストになっていくような、そんな感じの季節でございますね。皆さんどうお過ごしでしょうか。この間ね、ルートのライブがありましてですね、9月のね22日ハチマートコンプレックスであったコンペイトさんとのツーマンライブね、本当に皆さんたくさんお越しいただきましてありがとうございました。栄子さんも本当にありがとうございました。あのね、コンペイトさんもね、ありがとうございました。いやー本当ちょっとね遅くなってしまったんですけどね、本当すごい素敵なライブで、コンペイトさんとのねコラボレーションライブもねやったりしてですね、YouTube でもアップしたんですけどね、ゲゲゲの鬼太郎をね一緒にやったんですよね。いや面白かった。あれは僕ロトのない世界も一緒やったんですけどね、ちょっとね、まあご挨拶代わりというのはなんですけどね、ちょっとその9月22日にハチャマドコンペックスでやったですね、コンペイトさんとのツーマンで一緒にやりましたゲゲゲの鬼太郎をね、ちょっとオンエアしたいと思います。それではもののけゆすけと、コラボレーションコンペイトのゲゲの鬼太郎どうぞ。
Come on, 와와와 시켜 먹나를
素晴らしい、良かったですね。もうゲッゲッゲンゲゲンのゲーってね、もう作者のピアノも素晴らしいし、コンペイトさんの演奏も素晴らしいし、矢野さんのねパーカッションもね、北くんのねベースも本当になんかこうちょっとね南米的なね、ゲッアゲッアガンガガンのガ、全然違いますけどね、南米的なちゃんとかね、なんかいいね、いいスイングスイングスイングしててね、良かったですね。ちょっとこう温まるような、ね、感じですね。今ちょっともう秋なんでね、ゴーストになっていくようなね季節なんでね、もうなんかこう夏のね妖怪が蘇るようなね、よかったですね。なんかすごい今日ちょっとテンションが高いですね私ね、そんな感じでございましてですね、9月21日ね本当に大盛り上がって、まあ、その後は9月28日ですか、武田エスケイツさんのね企画に呼んでいただきまして、まあログでね柴田智之と3人で、あのじゃあもう一人ごめんなさいね、稲田さんね、東京の稲田さんと、違う、ごめん、大阪から来た稲田さんですね、やりまして、いやこれもねすごい面白いライブでした。本当にありがとうございました。そんなこんなでですね、でいろいろ時は過ぎ、10月ですよ、ゴーストになっていくのね、10月ですね、もう3回目ですけどね、なんかこの響きがいいなと思ってね言ってるんですけど、10月8日記憶に新しい、何ですか皆さん、分かりますか。10月8日、10月9日はジョン・レノンの生まれた日ね、分かりますよね。イマジン音楽祭でございます。イマジン音楽祭、本当はね10月9日やりたかったんですけど、ちょっと休みがね合わな、休みというか日にちが合わなかったんでね、10月8日の祝日にね今年はぶつけまして、第5回イマジン音楽祭ね、稲村さんとね森さん、チエリア、宮野さんのチエリアがね主催でですね、共同主催でやってるイベントでございまして、今年も5回目、私は前回続き2回目の登場でさせていただきました。ありがとうございました。ね、このイベントはどういうイベントかというとですね、人間のね、まあ、人間の、まあ、お子さんがですね、平和について詩を書くんですね。それを私ども妖怪ミュージシャン、まあ、妖怪じゃなくて人間ミュージシャンもね、ミュージシャンがですね、曲をつけてその日に歌おうって、そういう素敵な、ね、イベントなんでございますね。で去年ね金谷さんにね紹介されて、去年はね篠原美咲さんとね篠原健さんのワイワイハズバンドも出ましてね、カズさんも出たりね、石尾真由美さんですか、私のねゆかりの仲間たちとも一緒に出てですね、大変楽しいイベント で最後ねみんなでね子供たちも一緒に出て合唱するっていうね素敵なイベントでね、で今年もね、シンガーソングライターのさきちゃんとかね、カズさん知り合った、ミュージシャンもねたくさんいて、なんかね本当素晴らしいイベントでしたね。本当に今年も素晴らしい、また詩を書いてくれてですね、平和の姿っていうね詩で、もうすごいんですよ本当に。なんかその子に聞くとね、その僕が曲をつけた作詞を書いてくれた子供にですね、インタビューしたんですね、インタビューっていうか、ま、聞いたんですけど、どういう思いでこの曲を作ったんだって言ったらね、今世界でねいろんな紛争が起きてるんですね。そういう紛争が起きていて、そこでね傷ついてる子供たちがいてね、その子供たちにこうメッセージを伝えたかったみたいなことを言ってですね、でこの僕がつけたその平和の姿っていう詩にはね、まあ、最後の方で信じてください、私たちの平和の声を信じてください、あなたたちの平和の声をっていうところなんですけど、その信じてください、私たちの平和の声を信じてください、あなたたちの平和の声のあなたたちっていうのはね、 その紛争でね、内紛でね苦しんでる子供たちにね、その現地の子供たちにね伝えているメッセージなんですね、私も驚嘆してですね、そのことを聞いて、いや本当に素晴らしいなと思って、子供っていうのは、子供っていうのはね、未来なんですよね、本当に。まあ本当だから、このイベントはね、もう稲村さんも言ってるけれど、未来、子供たちは未来を作っている、その未来を作る子供たちに私たち大人は何ができるんだってね、ことで、その未来を作るイベントなんだってことなんですよね。未来を作る音楽のイベントなんだって、それがイマジン音楽祭だってことでね、本当に素晴らしいイベントで、まあでどれだけ素晴らしいかっていうのをちょっとね皆さんに聞いていただきたいと思いますのでね、まあまあ、私の歌なんですけどね、その平和の姿っていうね、子供の詩に曲をつけてさせていただいた歌、この平和の姿をですね、ついに聞いていただきたいと思います。私がね歌ってます、ギターサポートでね、ザ・サンセツの田山博さん、通称ピロさんにねギター参加していただきました。このギターがまた素晴らしい。では聴いてください。
次に歌っていただく歌は、今回の応募の作品の中から選ばれました平和の姿。この作品を書いてくれたのは東白石中学校1年生遠藤翔平君。遠藤君いますか。はい、じゃあこちらへ、
はい、お待ちください。
それではお願いします。作詞、作詞、遠藤翔平、作曲、もののけゆうすけ、平和の姿。
歌っていただきます。
いや、本当素晴らしいですね。
素晴らしい。
本当素晴らしいです本当に。ですね、本当ね、なんて言うんだろうな、心の子供のその純粋な目っていうのはね、大人のね、あの感性をね、ぶち抜きますね。本当にね、こうやっぱ僕らってこう、まあ、僕も半妖怪、ね、半分人間だからね、言えるんだけど、やっぱこう生きてる中でね、だんだんその純粋な目っていうのがそがれていくわけですよ。いろんなことでね、社会のシステムだったりね、経済だったりね、常識だったりね、いろんなこうことがね、いろんな文脈がね、柴田の言葉で言うといろんな文脈がね、その僕ら大事なものを削っていくわけですよ。で、大事なものがから弾き飛ばされちゃうんだよね。そういう風にだんだんこう形となっていくっていうかね、大人の形になっていくっていうのかな。だけど子供っていうのはなんかそういう僕らのその歪んでしまったっていうか、固まってしまったっていう、そういう感性というか形っていうものをぶち抜くわけですよね。やっぱそこにはね、ある意味もののけの魂があるわけだ。つまりその大人になるっていうのは、ある意味やっぱ人間になっていくってことなんですね、きっとね。こう人間になっていく、なんて言うんだろうな、人間のような形に飼いならされていくっていうのかな。だけど多分その本当の人間っていうのは物のけの魂を持っているはずなんですよ。つまりその子供の感性っていうのは物のけの魂の 目みたいなもんで、そういう感性をずっとちゃんと保っていけば、っていうかみんな持ってると思うんですけどね、それが爆発したものがやっぱり人間なんじゃないかって思うんですね。つまりこれどういうことかっていうとね、僕の今回のその9月22日のもののけ助プレゼンツコンペイトとのツーマンでね、やった後にですね、僕の友達のミンミンさんっていうアーティストがいるんですけど、その彼女がですね、言ってくれたんですよ。もののけ助はね、かつてオグロックっていう時の方がね、むしろすごく妖怪だったってね、なんかすごくこうなんて言うんだろうな、進んでたっていうかな、くすんでた、ね、ちょっとこう闇の中でこうふわっとなんかこうどこに行くのかなこの人みたいなね、ある意味はもう妖怪的だったって。だけどもののけ助という名前に変えて今この歌を姿を見てライブを見てね、むしろもののけゆすけっていう人間になってるんじゃないかって気がしたっていうんですよね。これ僕はすごく面白いなと思って、あ、なるほどなって。オグロックっていう人間の時のなんか名前、芸名の時だとの方が妖怪だった、くすんでた、どっか怪しかった、だけど僕は人間じゃない、妖怪なんだって、妖怪と人間の両性具有なんだよって、僕には妖怪の部分がたくさんあるんだっていうことを明言して、もののけゆすけって名前にしたわけじゃないですか、したんですよね。そうすることでむしろなんか本当の人間になってきてるみたいなことを言われたわけなんですよね。それは僕はすごく面白いというかね、あ、芯をついてるなって思った、さすがミーミーさんだなと思ったんだけど、やっぱり僕が思う人間、本来の人間っていうのは人間の世界だけで生きてる人間じゃないんですよ。もっと言えばあの世やこの世や、あの世とかね、この世、芸術とかね、なんかその自分たちが知っている、見ている、作られてしまっている社会以外の世界、それがあの世だったり妖怪だったりもののけだったり、もしくはそれを芸術って言ってみたりね、するんですよね。つまりそういう目に見えない世界、僕たちが生きている世の中以外の力、自然の力だったり古来の魔力だったりね、昔の人たちっていうのは結局音楽にしても、あの芸術とか、あの絵にしても歌にしても神に捧げるっていうものだったわけですよね。一年のこう収穫を祝うためのお祭りだったりとか、 病気とかね、そういうものから守るための儀式だったりとか、生きていくための儀式、お祭り、そういうものが音楽だったり、あの絵だったり、今の芸術、踊りだったり、芸術って言われるものの原型にあったわけでして、それはある意味こうもののけの魂だって僕は思ってて、それをつまりその持っている、僕らは持っているんだっていうことだと思うんですよ。それをただこう人間の世界だけで生きていて忘れちゃってる、忘れさせられてる。だけどそれが本来僕らにはあって、それを取り戻すことでね、本当の人間だっつうね。つまりもののけ、僕が言うと妖怪や人、妖怪、もののけっていうのは妖怪が爆発した姿、それが人間だってことなんですよね。人間っていうのは妖怪が爆発した姿なんだってことなんですよ。それをね、僕はね、やっぱりこう無意識にこう思ってるし、そうやっぱりメッセージっていうかな、歌に自分世界観になっているし、まあ、それをこう見てくれたね、まあ、アーティストであるミンミンさんが感じてくれた、まあ、他の人にも伝わってるかもしれないんだけど、まあ、そういうことがね、なんていうかな、なんかそのそういうことなんですね、要はなんかすごい熱く語ってましたけど、そういうことなんです。だから子供から学ぶことは大事なんですよ。子供からもののけの魂、妖怪の目線を学ぶってことは大事なんですよ。それが芸術だし、それが本当の魔力だし、うん、そうでね、まあ柴田君の今日の Facebook の書き込みでもねあったけれど、まあ、僕らそうね、そう芸術なんですよ、芸術。ここで生きてるっていうことが爆発してドガーってこううわって感じてるものがないと本当じゃねえよみたいなね、それを感じさせてくれるのが芸術だろうっていうことですよね。まあ、それが僕の言葉で言うともののけってことなんだけど、まあだからもののけの魂ってことなんですね。まあそういうことなんですめちゃ熱く戦ってましたね。そうで、それでですね、今月っていうか今週27日もうすぐですね、あさってかな、土曜日ライブします。シンガーソングライターさきちゃんのね企画ライブでございます。10月27日といえば皆さん分かりますね、ハロウィンですよ、ハロウィン。そうハロウィン、お前の脳みそ食べてやろうか、ちょっと違いますけどね、まあ、ハロウィンですよね。そのハロウィンライブにね出演させていただくことになりました。もののけゆうすけってね、もうさきちゃんからはもう結構半年くらい前からね、もうもののけゆうすけさんには出てもらいますからみたいなね、強制連行ですみたいな感じで言われてて、まあ、確かにハロウィンはにはもののけゆうすけだよなって感じでね、あーぜひ出ますよって感じだったんですけど、で昨日もね、あのその出演者全員でちょっとコラボレーションのね曲を歌うってことでね、全員こう集まってね練習したんですけどね、ちょっとそのね練習会場にちょっとねちょっと行ってきたんでね、ちょっとそれをのね、うーん、録音ね流したいと思います。それではもののけゆうすけ、さきちゃんの、ハロウィンライブ練習に行ってきます。ああすごいやってますね、すごいやってますね、おお、すごい素晴らしい、鈴木優ちゃんとねさきちゃん素晴らしいね。ソロバック姫で。
ただいまハロウィンライブの練習中でございます。
危ないよ。危ないよ。
もののけゆうすけの妖怪リディオ革命、ただいまハロウィンライブの練習中に紛れ込んでまいりました。こんな面々でございます。
ここで告知させていただくんですね、ジュラティックハロウィンライブビバットボーイっていう、ね、タイトルなんですけど、2012年10月27日土曜日、時間は6時、オープン6時半スタート、場所はカフェ&バー、カフェ&バーレディオ&レコーズ、ね、いつも世話になる場所ですね、西区琴井の1条4丁目2の15西村ビル3階、ことに地下鉄ことに行ったらね、徒歩歩いて30秒くらいの場所ですね、レディオ&レコーズ、シンさん、マスターのシンさん素敵なんですね。でワンドリンク付きの1500円が入場料ですね。はい、 そして出演者、ハイレインオープニングアクト、もののけゆうすけ、ソウルマークイフミ、ウェーってね、すごいシャウト大臣、鈴木ゆい、すごいね、すずちゃん、所大輔、出ました、所大輔妖怪です。そして主催者でありシンガーソングライターのさきちゃん、わお、さきちゃんはねすごいね、本当にこんなイベントやったりね、もう妖怪ですね彼女も、ね、まあ、そういうわけでね、ぜひ皆さん10月27日のねハロウィンライブ来てください。さきちゃんの、ね、コメントありますね。さきちゃんのコメントをどうぞ。それでは、27日のハロウィンライブを企画するさきちゃんに一言インタビューをしたいと思います。こんにちは、さきさん。
こんにちは。
今ちょっとすごい練習ね、はい、してましたけども、
はい、
今回27日、
はい、
企画者ということで、
はい、
ちょっと意気込みをちょっとお伝えください。
はい、わかりました。あのクリスマスはプレゼント、いい子がプレゼントをもらう日、ハロウィンは悪い子がプレゼントを奪う日です。皆さん今まであのいい子になりなさいね、いい子になりなさいねばっかり言われて育ってきませんでしたか。この日は悪い子になってもいい日なんです。皆さんハロウィンライブに来て悪い子になりましょう。
ということで皆さん、27日はラジレコで悪い子になりましょう。
イエーイ、
もののけもののけもののけ、来てね。はい、というわけでございましてね、さきちゃんからもね気合いの入ったコメントがありました。ぜひ皆さんねハロウィンライブ来ていただきたいと思います。それではね、もう今回はちょっと久々なんでね、どんどんちょっと最後にね、もう一発音源流したいと思うんですけどね、さっき話したねイマジ音楽祭で、やりました曲でですね、イルカの歌っていうね、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、去年のね3月11日について僕が歌った歌で、まあ、これ何度も言ってるんですけど、まあ、3月11日の、福島原発爆発が起こりました。その噴煙を見て、うちの我が子供ゆうたくん、当時4歳ですね、あ、当時3歳ですね、見てですね、テレビで見てそれを、あ、火事だ、消さなきゃってね真剣に言ってね、そしてホースで火で、あ、ホースの水でその噴煙をね、福島原発のその噴煙を消す真似をして、ね、したんですよ。僕はそれを見て、あ、一体僕に何ができるんだろうって本気で思いましたですね。そこで物のけの魂、人間の魂も全ても混ざり合ってですね、一つの曲が生まれました。イルカの歌という歌ですね。これをねイマジン音楽祭でもやったんですけど、ピトさんのギターが入ってすごいね、またねかっこいい感じになったんですよね。なんか、うん、ぜひこのバージョン聴いていただきたいと思います。ではもののけゆうすけでね、イルカの歌イマジン音楽祭のライブバージョンです。どうぞ。
イルカの歌っていう歌でございまして、去年の3月11日についてですね歌った歌です。イルカの歌、子供たちに見える
子供たちに未来は
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでございまして、イルカの歌のライブバージョンでした。本当に、ね、ピロさんのギター素晴らしかったですね。本当に素晴らしい、やっぱ音響もね、やっぱりチエリアはね素晴らしいですね。本当にね、ちょっと楽屋裏から撮った録音だったのでちょっとこもってたかもしれないですけどね、それでも本当に良、ね、かったと思います。それではね、今日はもうちょっと久々だったんでね、たっぷり音源も流して、ライブ告知もしましたから、もう言いたいこともねやっぱたくさんねあるんですけども、これからもね、魂のおたけび、もののけのおたけび、ぜひ皆さんね聞いていただきたいと思います。またね、不定期更新でねちょっとサボりがちだったんですけど、なるべくこうどんどん更新していきたいと思いますので、また聞いてください。それでは本日は、今夜ありがとうございました。では次回また、素敵なゲストをね呼んだりしてやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、もののけゆうすけの妖怪レディオ革命でございました。次回もよろしく。もののけ、もののけ、もののけ、10月27日来てね。ほらららららら、バブルバブルバブル。